最初の試練、試みは3節です。誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。まあ、ここで誘惑する者というのはイエス様にパンを神に求めよというふうには言っていません。自分の力で石ころに命令してパンにしてみなさいというのです。それは自らのいわば神的、神的奇跡能力、奇跡を行う能力によって生きながらえようとすることであり、神様との関係においてのみ可能なことであって、それゆえに自分の都合で神様を利用することでもある。そこには神様との誠の信頼関係はない。神のようになろうとすることに他なりません。イエス様はその誘惑を退けます。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるとは、旧約聖書の申命記8章3節の御言葉です。このパンというのは口から食べるものであって、それがあるかないかということは人間にとって実に平凡なことであり、また重要な深刻なものでありましょう。ですから人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるという言葉を聞いて、こういうことを言う人がいました。人は神の言葉だけで生きるものではない、パンがなければ生きられない、こう言った人がいるのです。しかし40年のアラノの旅を思い起こすとき、繰り返しイスラエルの人々の身の上に試練が襲いかかったとき、必ずや神様の言葉があったことは確かなことです。マナを降らせる、水を与えよと、それが神様の御言葉です。それによって人々の旅路は守られ、日々養われてきた。神様が人々に試練を与えられたのは、人々が神の御言葉に聞き従うかどうかを知るためであったのです。人はパンなしで生きられないことは言うまでもありませんが、言うまでもないことですが、大切なことはパンを与えてくださる、生きるために必要なものを与えてくださる神様が共におられるということなんです。上渇きのうちにあったイエス様を支えていたのはまさにそのことであった。最初の誘惑をイエス様は退けることができたのです。次に、悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の屋根の端に立たせて言います。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使に命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支えると書いてある。この神殿の屋根の端から飛び降りる、全くする必要のない、意味のないことです。しかしそういうことを通して神がどうするか、神様の誠実さを見ようとする、これも人間の中にある欲望、罪なのかもしれません。それは出エジプト記のところで申しました通り、この状況でどうしてくれる、神様に何ができる、神様は何をしてくださるんだと、このお手並み拝見と同じでありましょう。そのために神様を信頼し酒どころとするという思いを歌った詩編91編の御言葉を引用し、自ら正当化するのです。悪魔は、神があなたのために天使に命じると、あなたの石が打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える、その言葉を通してイエス様は伝えるのです。 なたの神である主を試してはならない。神様の言葉を使って自分を誘惑してくる、そのものに対してあなたの神である主を試してはならないと、こうイエス様は言われるのです。そして最後の誘惑です。悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せてこれをみんな与えようと、まあ、これはいわばこの世の世界を支配させようということです。世の中のあれこれを何でも自分の思い通りにできる、そうしてもいいよと、こう言われる。何とも魅力的なことでありましょう。しかしそれには条件がつけられている。もしひれ伏して私を拝むなら、つまり悪魔の前にひれ伏し拝むならというこの条件がつけられている。ひれ伏して拝むとは絶対的な信頼を置いてそれにより頼むということでありましょう。ですからここでは悪魔を礼拝するか、それとも神様を礼拝するか、どっちにしますかということです。悪魔を礼拝する、それは悪魔に絶対的な信頼を置いてそれにより頼むということですから、これまで見てきたような誘惑に全て身を委ねていくということです。それは神様を亡き者にし、人間の思いのままに本性のままに生きることに他なりません。では神を礼拝するとはどういうことかというと、神様に絶対的な信頼を置いて神様により頼むということでしょうから、これまで見てきたようなさまざまな誘惑に身を委ねることなく、ただひたすらに神様の御言葉に聞き従い、神様の御心にかなったものとして生きることです。イエス様がそのどっちを選んだのか、それは十節の御言葉に明らかです。しりぞけサタン、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある、こう言われた。このしりぞけというのは行きなさい、帰りなさいとも訳されている言葉です。サタンは旧約聖書で敵対するもの、妨げるものを表す言葉として使われている。そのことからすると神に敵対するもの、神の教えを妨げるもの、それがサタンであると言っていいでしょう。イエス様は神に対立するもの、神の教えを妨げるものを退けたのです。神の子であるがゆえに、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよという、このモーセの実会の第一回に聞き従い、神を礼拝する者の姿をそこに示された。それこそ誘惑に打ち勝つ者の姿です。何度も何度も繰り返し身の上に降りかかってくる誘惑を退けつつ生きる者の姿。イエス様の姿にその姿を見るのです。最初に触れました市松小僧始末という話にはまだ続きがありました。お願いでございます、今度限りはお見逃しをと、こう泣きながら夫が犯した罪の許しを訴えるお眉に、長谷川平蔵が、いやスリってのは病気だ、治らねえ病なんだよと話していたその時、家の戸口が開く音がした。又吉が家に帰ってきたのです。お眉と平蔵が顔を見合わせ、張り詰めた緊張感が走る。するとお眉は障子を開けて、又吉の腕をつかんで部屋の中に引っ張り入れるや否や、その又吉の腕をつかんで床に叩きつけて、自らなたをつかんで又吉の指先めがけて振り下ろした。右手の指先は切り落とされた。激痛に叫び声が上がります。ほとばしった血を浴びたお眉を見て一瞬呆然とする平蔵、し かしすぐに立ち上がり、お前手当てをしてやれと言って家を出たのです。そこへマタ吉のことを知らされた同心たちが捕らえるために駆けつけました。その同心たちに平蔵はこう言ったのです。市松小僧は死んだよ。市松小僧ことスリのマタ吉は死んだ。もうこの世にはいない。平蔵にそう言わせたのは血にまみれて叫び声を上げるマタ吉を見たからでありましょう。お前は真っ当になりかけていた。また吉に忍び寄り誘惑したサタンを遠くに追いやった、まあ、それによって乗り越えられない坂をまた吉は乗り越えることができたのです。罪というものがいかに人間の心の奥深くに根を下ろしているかということを思い知らされます。突き詰めて言うならば、私もまた吉と大差ない。乗り越えられない坂の前でいつもうろうろしている、そう思います。しかし神様はそのような罪のうちにある人間のために一人子イエス様を使わせてくださった。そしてイエス様がこの私の身代わりとなって血を流してくださったのです。イエス様は繰り返し襲いかかってくる誘惑に右往左往してしまう、その私たちに誘惑に打ち勝つ者の姿を見せてくださっています。それは何度も何度も繰り返し誘惑してくる悪魔にサタンに向かって退けと断言する者の姿です。そのお方イエス様が十字架上で流された血によって罪は許されている、そのことを知り、そのことを信じる者は誘惑に惑わされることはない、退けサタンとはっきりと言えるのです。祈ります。